15万人の朝鮮人が強制連行された。が、嘘と捏造の理由。それでは、まず、戦前や戦中に、なぜ、朝鮮人が、日本の鉱山や炭鉱で働くようになったのかという歴史的な経緯を説明いたします。1、1910年、明治43年、大日本帝国と大韓帝国、李氏朝鮮が併合して、一つの国になるが、日本と韓国とでは国力に差があり、日本政府が朝鮮半島に朝鮮総督府を設置して、多額の投資を行い、朝鮮半島の統治と近代化を進めた。2、1918年、大正7年、日韓の併合以降、朝鮮半島から日本本土に仕事を求める朝鮮人の流入が増え、本土内の失業者が増加して、治安の悪化が懸念され始めたために、日本の企業による朝鮮人労働者の募集に対して、一定の規制と統制を設けるために、労働者募集規則が、日本政府と朝鮮総督府によって発せられた。また、1923年に、朝鮮人労働者募集に関する件、異名通帳、1939年に、朝鮮人労働者内地移住に関する件などのように、日本の企業が朝鮮人労働者を募集する際の規則等は、何度か改正されて発せられています。なお、雨季の規則等については、インターネットで検索すれば確認ができます。3、1923年、大正12年、日本本土の景気後退や、関東大震災による経済的な被害による失業者の増加が懸念され、内務省と朝鮮総督府が、朝鮮半島の朝鮮人に対する団体募集を一時的に禁止しました。このため、朝鮮半島の釜山では日本へ行かせろ。と、多くの朝鮮人たちがデモを行いました。4、1928年、昭和3年、国際上の取り決めで、鉱夫労役扶助規則が改正され、女性と年少者の鉱山や炭鉱での校内作業と深夜作業が禁止にされました。このため、三井や三菱等の大企業が経営する大手の炭鉱、大山では、人手不足が発生したために、朝鮮半島で、朝鮮人を募集して採用する炭鉱が増えました。5、1937年、昭和12年、日本と中国との戦争、日中戦争が起きて、武器・兵器製造のための製鉄生産や、船、機関車などの輸送エネルギーとして、石炭が戦争継続の重要物資とされ、政府や軍部の主導による増産が始まる。6、1939年、昭和14年、日中戦争による徴兵で労働力不足が発生すると、日本政府は、朝鮮人労働者内地移住に関する件を発して、朝鮮人に対する労務動員政策を開始した。これを機に、日本国内の炭鉱、鉱山、土木建設現場などで、朝鮮人労働者の募集並びに採用が本格的に増え始める。また、日本国内と朝鮮半島で国民徴用令が交付されるが、朝鮮半島は、5年後の1944年9月まで実施が猶予された。7、1941年、昭和16年、日本が米国等に宣戦布告して、太平洋戦争、大東亜戦争が始まり、日本は中国方面と太平洋方面の2正面の戦いとなり、日本国内では兵役対象年齢の多くの男性が徴兵されるようになって、炭鉱では中高年の日本人炭鉱夫と若い朝鮮人炭鉱夫、そして日本人の女性炭鉱夫たちが働いていました。女性の校内作業などは禁止されていたが、戦争末期には、大山、大企業経営の大規模炭鉱などでも緩和された。また、中小や零細の炭鉱、庄山では、当初からお目こぼしがされて、女性の炭鉱夫が働いていた炭鉱もあった。8、1944年、昭和19年、朝鮮半島で、国民徴用令と徴兵制が始まる。朝鮮人に対する徴用は、1944年9月から始まりましたが、下関から釜山の海峡で、 アメリカの潜水艦による攻撃が激しくなり、渡海が困難になったために、1945年3月までの約7ヶ月間で終了しました。また、朝鮮人への徴兵は、訓練中に終戦を迎えたために、実際の戦場に出ることはありませんでした。志願して兵士となり、戦場に出た朝鮮人はいます。9、1945年、昭和20年、終戦を迎えて、ほとんどの朝鮮人労働者たちは朝鮮半島へ帰国しましたが、一部の人々は自分の意思で日本に残りました。このように、朝鮮人が日本国内の鉱山や筑豊の炭鉱で働いていたのは、女性の校内作業の禁止や、戦争による徴兵で若い日本人労働者が不足したために、それを補うためのものでした。なお、徴用には強制性はありますが、徴兵、兵役法と同様に、国民の義務として、法制化、国民徴用令、されていましたので、強制連行には該当しません。通常、強制連行とは、法的義務もなく、自分の意思によらず、不当に拘束されて連行されることであり、北朝鮮に拉致、連行されている横田めぐみさんたちのような被害者の状態を指します。また、徴用では、その職の内容に応じて給料を支払うように国民徴用令に定められていましたので、徴用に応じた朝鮮人にも支払われていました。この徴用に対して、日本人は、1939年から1945年の終戦までに約160万人が協力しており、終戦時には約600万人の非徴用者がいたとの説もあります。朝鮮人は、右の年表の8にあるように、約7ヶ月間で約22万人が徴用に応じているようです。実は、この徴用については、朝鮮人の間で人気があり、自ら、日本企業の徴用に志願する朝鮮人もいました。若い頃に徴用の経験を持つ加谷大学校教授のチェ・ケイホ氏によると、三菱、ティーネ工業所が中西南道で徴用の工員を1000名募集したところ、約7000名もの応募があったと、著書、歴史再検証、日韓併合、漢民族を救った日帝36年の真実で述べています。また、一般の募集についても同様で、直島精錬所の石堂忠右衛門の1941年2月21日の日誌によれば、事務所の広場に志願者が200人ほど集まり、付き添いの父兄を合わせたら数百人に達したと記されています。このような状況で、本当に強制連行などが必要だったのでしょうか？しかし、なぜこれほどまでに朝鮮人にとって、日本の企業の募集は人気だったのでしょうか？それは、当時の朝鮮半島には、農業以外に、主な産業がなかったからです。また、農民も、その多くが土地を持たず、持っていても小さな土地、大地主に雇われる小作農であり、貧困にあえいでいました。そこへ日本から、高給の募集が来たわけですから、飛びつくのが当然です。当時の鉱山や炭鉱の工夫たちは、学校の教師の給金が25円だった頃に50円から100円ほどを稼いでいたという記録もあります。給金の円を万円に変えれば、現代の給与水準に近くなると思われます。